します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日トピックを取り上げておりまして、そちらをご紹介します。レンタカー会社さんの、顧客満足度調査というのがありまして、そちらのランキングが発表されてましたので、それについてですね、今回はトピックとして取り上げさせてもらえればと思っております。坂本先生、東京でレンタカーとかって使われることってありますか？
はい、たまに借りますね。
はい、沖縄に来た時っていつもレンタカー使ってらっしゃいますよ
ね。そうですね。だいたい毎回レンタカーは借りてますね。はい。
はい。その時って、例えばどこの会社のレンタカー会社にしようかなとか、はい、このお店にしようかとかって決まってたりってされますか？
もううちは奥さんが全部やってくれるんですが、その時は分からないんです。はい。
じゃあもうあとは運転をするだけっていう感じ。
そうですね。はい。まあ価格がね、安いところにお願いするっていうのが、まあうちは多いかなと
思います。はい。はい。そうですね。で、実際、このアンケート調査をされた方っていうのが、まあ事前にその沖縄県のレンタカー会社をこう、レンタカー市場を俯瞰してたときに、まあ、その想像の範囲なんですけれども、まあ、高級車専門のレンタカー会社さんっていうのが最近少しずつ出てきてまして、まあ、そこが人気高いんじゃないのかっていうふうに思って調査を始めたそうだったんですね。そういう高級車専門のレンタカー会社があるっていうのってご存知でしたでしょうか？
そうですね。知ってましたね。なんか、ね、フェラーリとかを貸してくれる会社があったりとか、はい、ね、なんかそういう高級車を借りれるっていうようなところはあったりしますよね。
はい。そうですね。で、実際にまあ、それを利用するユーザー層も、やっぱりこう、ステータスのある人が多いというようなこともあるので、やっぱりそういったところが、人気あるんじゃないのかっていうことで、調査を始めてみたところ、まあ、実際はそうではなかったと。
うん。
まあ、もちろんそこが人気がないわけではなかったんですけれども、もっと人気を上回るところがあって、それはその、オペレーションがしっかりしているレンタカー会社さんが、とても人気があったっていうような、そういう調査があったそうですね。まあ具体的にはその、待たせないですとか、あとは、スピーディーに対応してくれると。そういうどちらかっていうと、こう、接客のところが、ストレスをあんまり与えないっていうような、そういうレンタカー会社さんが、すごく人気があったというような調査結果だったそうでして、まあ、こういう調査結果が出たことが一つのこう、まあ、トピックとして面白いものかなのかなと思いまして、今回、取り上げさせていただきました。
そうですね。まあ、やっぱりこれお客さんに実際聞いてみるってすごく大事なところですよね。これよくあるんですけど、ね、こちらがいいと思った商品とかサービスを提供しても、実際お客さんに聞いてみて思ったような結果が出ないって結構あるんですよね。私もなんか以前ね、なんか、例えば、ホームページを、例えば作って、で、どのホームページが一番反応あるかっていうのを、まあ、3パターンぐらい作ってですね、やって、で、結果的に、なんだろうな、自分たちが売れると思ったホームページが一番反応が悪くて、自分たちが売れないだろうと思ってた反応が良かったりとかっていうの、これよくあります。まあ、ウェブとかホームページでマーケティングするときは必ずね、その、スプリットテストっていうのをやっていくんですけれども、なんかこの ABC、どのパターンが一番申し込みの制約率が高いかっていうのを、まあ、ちゃんと数字を計測して、その制約率を見ていくっていうのをやるんですが、よく、やっぱり市場に実際聞いてみないと分からないっていうのが、すごくあるなっていうのはね、この例からもすごく読み取れるなと思いましたね。
そうですね。まあ実際今、坂本先生言われましたように、もちろん自分で良かれと思って一生懸命やるっていうのはすごく大事なことだと思うんですけれども、実際それがお客様にちゃんとこう受け入れられるのかどうかっていうことが、やっぱり、別問題になってしまってるってことって結構あるなっていうのを思うんですよね。
はい。
はい。で、良かれと思って一生懸命進めてるけれども、 まあ対面営業の場合とかですと、お客様が、まあこちら一生懸命良かれと思ってるのに、お客様がなんかこうピントもカントも来てないとかですね。逆にこう、その熱意が逆に暑苦しいみたいな感じでこう嫌がられるっていうのは、そういえばよくあったなっていうのをですね。はい。駆け出しの営業をしてた時にはすごくあったのを今思い出しました。
そうですね。だからやっぱお客さんの本当のニーズをちゃんと知るってすごく大事ですよね。で、こういう形でね、なんか、こっちは良かれと思ってね、ゆっくりやったら待たせないっていうところがすごく人気だったっていうのは、やっぱりリゾートで来た時の、まあお客さんの状態がどんな状態なのか、ね。で、飛行機乗って降りて、私もありますけどね、なんかレンタカー屋さんで結構待たされたみたいになると、なんかね、最近沖縄も混んでるから1時間ぐらい待たされたとかってあると、ああ、この1時間をもっとなんか有効に使えたのにな、みたいな感じで思うんで、それがいくらね、まあ、高級車という特殊なあれだったとしても、やっぱり、そこの時間っていうのはお客さんにとってはかけたくない時間だから、うん、それが、ね、なんか短縮されるっていうのは非常に大事なのかなっていうふうに思いますよね。
まあ、今回その、レンタカー会社とかレンタカー市場っていうことで、まあ、このお客様の声とか、まあ、お客様の需要と、実際提供しているものとのこう食い違いとかギャップっていうのようなことが見受けられたんですけれども、実際にそのお客様の声とか本音とかを知ることって非常に大事だっていうのは今お話聞いてすごく思ったんですけど、一つはその、ABC とかのスプレッドテストっていうのもあると思うんですけれども、他に何かこういうふうにすると、そのお客様の、本音とか生の声が知れるっていうような、そういう方法って何かありますでしょうか？
まあ、まあ、一番は、まあ、アンケートが一番かなとは思いますけれども、やっぱりアンケートでね、お客さんから直接声をもらうっていうのもそうですし、で、あと、まあ、直接お客さんに、紙に書いてもらうだけじゃなくて、ヒアリングするっていうのもすごく大事ですよね。うん。まあ、後日とかでもいいので、どういうサービスだ、ね、満足したのか、満足しなかったのかとか、ですね。で、あと、そのサービス提供した人じゃない人が聞くとすごくいいかなっていうのがありますね。
サービス提供した人以外の。
そうですね。はい。第
三者みたいな方がっていう感じ。
そうですね。はい。そっちの方がやっぱぶっちゃけた話みたいなのが出てきたりと
か、ね。本音が聞けそうですね。
うん、そう。だから例えば飲食店でもね、そのね、その店主の方には美味しかっただよって言っても、ね、後で聞いたら、いや、裏ではちょっと、いや、あんまりだったよね、みたいな。
そっかそっか。
ありますよね。
ありますね。
そう、そうなんですよ。お店の人には本音って実は言いづらかったりするので、なんかそれを、まあね、お店の人でも、なんだろうな、その店主には言いにくいけど、店員さんには言いやすいみたいな、こともあったりするので、なんかそういう第三者的な人が聞いたりとかしていくと、その、ね、お店の客観的な評価が来てるんで、なるべくそういう、第三者的な感じで聞けるように仕組みを作っていくっていうのは非常に大事かなっていうところですね。
そうですね。その、せっかく聞いても、まあ自分でもあるんですけど、まあ飲食店で言うと、出された料理美味しかったですかって聞かれて、さすがにいまいちでしたとは、なかなか
言いにくいですからね。はい。
はい。
僕とかも、なんか、まあ自分のセミナーとか、まあイベント出てもらった後に、結構聞くのが、まあそれこそぶっちゃけどうでしたみたいな、なんかもしなんか、あったらぜひ、ご意見とかぜひ聞かせてくださいって、今後に反映させたいんでっていうと結構いろいろ教えてくれたりとかしますね。
そうですか。
うん、
ちなみにもし差し支えなければなんですけれども、はい、ぶっちゃけどうでしたかって聞いて、例えば坂本先生の場合だとどういう、その参加者のお声が多かったとかってありますか？
はい、まあ多いって、まあいろいろ、そういうと結構、まあ批判というかもっとこここうした方がいいんじゃないですかみたいな意見がいただけますよね。
なるほど、なるほど。
うん。普通に挨拶だけしてると普通の、まあ、よかったですとかなんですけど、まあ、今後改善したいんで、よかったらなんか、ご意見を聞かせてくださいとかっていうと、あ、もっとこうした方がいいと思います、みたいな感じでの意見が出てくるって感じですかね。
あ、なるほどですね。そういえば、ちょっと思い出したことがあって、最近YouTuber の方ってすごくたくさん、まあ、著名な芸能人の方とか、まあ、そうでない人とかいろいろ、YouTube で配信されてると思うんですけれども、ある有名な方がですね、おっしゃってたのが、コメント欄に、その視聴者の方が書いたダメ出しは、あれ絶対に残しておかなきゃダメだっていうふうに
おっしゃってた。はいはいはい。
で、なぜかっていうと、そのダメ出しの内容を次の動画に反映させることを続けていくと、その、 チャンネル登録者さんの数が増えていくからっていう、うん、そういうことをおっしゃってたんですね。
すごい。
はい。だから坂本先生今おっしゃったのも、まあ、それと同じことなのかなっていうのをですね。
はい。そうですね。やっぱりそことちゃんと向き合っていくって大事ですよね。で、特にそういうネットとかだとね、なんか好きかって書かれちゃうんで、なんかイラッとしたりとかね、腹が立ったりとかもあるんですけれども、やっぱり逆になんかその、ね、そこに対しても、なんかちゃんと、ありがとうございました。ご指摘、今後改善していきたいと思います。みたいな感じで、ちゃんと真摯に答えていくと、結構、なんだろうな、言った方が、なんか申し訳なかったみたいな。うん。なんかね、なんかそんなね、ダメ出ししてても、なんか謝られると、なんか言った自分の方がちっちゃかったのみたいな感じたりする。そこに対して、なんだこの野郎みたいな感じで、ね、お前なんて何分かってんだみたいな、そんな感じでやっちゃうと、まあ、喧嘩になっちゃうっていう感じですよね。はい、で、まあ、で、そういうね、ご意見もらえるっていうのは、まあ、見てくれた証でもあるから、で、その人たちがこういうのを望んでるみたいなのがあるんで、それをまあ反映させていくと、やっぱりより良いコンテンツになってくるなっていうのがありますね。
そうですね。まあ、普通、まあ、自分なんかのことを考えたときに、そのいろんな YouTube のチャンネルってやっぱり見ること多いんですけれども、良かったのも悪かったのも、いちいちコメントをわざわざしようかなっていう気にはあまりならなかったりするんですね。だけど、それをわざわざ、まあ、いいにつけ悪いにつけ、コメントをするっていうのはやっぱりすごいことだと思いますし、まあ、それに対して、はい、感謝す。まずは感謝を示すというのはすごく大事なことなのかなっていうのは、はい、思いました。
そうですね。それに関して言うと、僕も、僕のこのね、YouTube でアップしてる動画とかに、なんか、合図中打つ次とか、早いとか、
はい。
そういうのを、コメントでついてたりしたんで、すいませんでしたって謝って、で、まあ、そこからはちょっとそれをやっぱ意識して、直そうかなっていうふうに思いますよね。
そうです。なかなか気づかないですもんね、自分だと。
そうなんですよ。自分の癖ってわかんないんで、逆に言ってもらった方が、すごい気づくというか。うん。なんでそこをね、まあ、今もね、これを編集してくれてるね、本田さんっていう方が結構、いろいろ、もう僕の口癖が分かったって言われたんですけど、何回も聞いてるんで、はい。なんで、そういうのも、まあ、言われて僕も初めて気づくので、うん、まあ、言われてから、ま、改善して、より、ね、より良い形で話したり、お届けできたりできるんで、そこにやっぱ耳を傾けるってすごい大事ですよね。
そうですね。なんか、ことわずでも、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥みたいな言い方も言いますから、うん、はい。そうですね。そう考えると、まあ、もともとはそのレンタカー会社、レンタカー市場の、まあ、リサーチの話ではあったんですけれども、まあ、それを通してお客様の声を聞くとか、お客様の声に耳を傾けるっていうのは非常に大事だなっていうのを、はい。今改めて学ばせていただきました。はい。ありがとうございました。では次にですね、企業の Q&A のコーナーに移りたいと思います。今回寄せられているご質問なんですけれども、今回は、コンサル業で起業をしようと思っていますが、自分のサービスが誰からも必要とされなかったらどうしようかと不安です。その解決方法を教えてください。というご質問が寄せられておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。まあ、コンサル業ですね、コンサルティングとか、あと、まあ、コーチングとかカウンセリングとかっていう、まあ、形のないものを売ってる方ですよね。これってなかなか最初不安だと思うんですね。まあ、自分が、まあ、やってきた経験をね、それを、まあ、お金に変えるということだと思うんですけれども、で、やっぱそれが必要とされないっていう時の不安っていうのはすごく大きいと思います。で、まあ、その解決方法ということなんですが、まあ、いろいろ手段としてはあると思うんですね。あると思うんで、そうですね。例えば、まあ、一例で言うと、まあ、自分のサービスね、不安だっていうのあるんですけれども、この不安な時っていうのは、まあ、そのニーズがまず本当にあるかっていうところがまず一つあるのかなと思います。お客さんが本当にそれを悩んでるのかなっていうところなので、まずはお客様にそういうニーズが、ね、本当にあるのか、お客様になりそうな人にですね、いろいろヒアリングをしていくっていうところ。これ非常に大事かなと。まあ、リサーチですね。 で、
今、すごく昔のことを思い出してですね。はい、多分、坂本先生はもう、お忘れになってると思うんですけど、
はい、
僕が坂本先生の、以前の前身の企業塾で、坂本先生に教わってたときに、はい、一番最初に坂本先生にさせていただいた質問っていうのがあってですね。
はい。
それは、当時僕が考えてたのが、飲食店のスタッフを育てる方法を詳細にしたいと思いますっていう質問を坂本先生にさせてもらったんですね。直になんですけど。
は
い、その時に坂本先生から言われたのが、それ、本当に必要としてる人がいるかどうかちょっと確認してみたらどうですかって言われたんですね。その時僕は結構食い気味で、もういけると思いますって自分で思ってて、いけそうだと思いますっていう反応を期待してたんですけど、そういう反応じゃなくてですね、まあ、とりあえずちょっと一回落ち着いて確認してみたらどうですかみたいな、そういうことをですね、はい、坂本先生にご指導いただいたことをですね、はい、今、時のことを思いました。
ああ、はいはい。そうですね。まあ、ね、ご自身の中でも確信があるものであれば、それはご自身の経験の中でね、なんかそういう、これまでのニーズとかね、いろんな人にヒアリングした中で多分、その確信っていうのはできてると思うので、うん。それは全然それで OK だと思います。はい。で、ただまあ、やっぱり、ヒアリングするっていうのはやっぱ大事かなっていうの
は。そうですね。はい。当時、自分が良かれと思った、その勢いだけで行こうと思ってたんで、
はいはい。
いろんな人に聞いたら、あんまり需要がなかったんで、うん立ち止
ま
って。
そうなんだ。
はい、
もう一回言ってください。何のサービスですか？従業員を教育する？
飲食店で、まあ、バイトのスタッフの人を育成するっていうことなんですけれども。うん、
はいはいはいはい。
需要が一見ありそうだと思って。
うんうん。普通にあるんじゃないですか？
まあ、そうだったんですけど、結構、いろいろこう、自分の知り合いの飲食店のところとかに聞いてみると。
あ、はいはいはい。
まあ、改めて坂本先生にご指導いただいた後にですね。聞いてみたところ、うん、教育制度は社内もすでにあるとか、結構そういうマニュアルがもうすでにあるので、
はいはいはい、
結構ちゃんとやってるので大丈夫とかっていうところが多かったりとか、結構ですね、需要がありそうな感じもしたんですけれども、
はいはいはい、
意外に、まあ、当時僕の周りのそういうご意見いただいた方々っていうのは、うん、もうすでにあるから、今はそれよりも別のことを優先したいっていう優先順位が全
然違うっていう。うん、はいはいはいはい。
だからまあ、ないよりあった方がいいかもしれないけれども、その需要とか、
はいはい、
優先順位ってことを考えると、違ったなっていうのがあったんで、
はいはいはい、はい。
聞かなきゃ分かんなかったことだったんですね。
そうですね。はいはい。あとは、ああ、そうですね。あとはまあ、今ね、聞いてあれですけども、多分、社員のところで悩んでる人は絶対いると思うんですよ。
はい。
経営者だと必ず悩むところでもあるんで、
はい、
まあ、そういう方が、まあ、どこにいるかっていうのは、探していく必要あるかなっていうのはちょっと言っていいと思いましたね。
そうですね。まあ飲食店っていうのにちょっとこだわりすぎてたというかですね。う
ん、あ、はいはいはい。
チェーン店の飲食店さんとかだったら。
はいはいはい。まあチェーンだとね、結構マニュアルはあるかもしれないですね。まあでも逆に今だとね、人が集まらないとか、アルバイトが集まらないとか、辞めちゃうとかがあるんで、なんかその辺に対応していくともしかしたら面白いかもしれないですね。
ですね。だからまあ当時はその聞かないと自分の勢いで突っ走ってたなっていうのをですね。
あそうですね。話聞くのはすごく大事ですね。なんで、ね、まずそのね、自分のサービスが必要とされてるかどうか不安っていうんであれば、まずは聞いてみる。
そうですね。それすごい大事だと思いました。
大事ですね。はい、で自分の、で、大事なのは、で、聞くって、いろいろ聞き方あるんですけど、まずはね、なんか自分のコアコンセプトをちょっと話してみると思うんですね。その誰に何を USP っていう。まあ、こんな、これ、こういう人向けにこういうサービス考えて、まあこれぐらいでね、ものを提供しようと思ってるんですけど、こういうのって、ね、必要だったりしますかとか、ニーズありますかとか、みたいな感じで、実際聞いてみて、それの反応を見るっていうのは、すごく大事かなと思いますね、なんかね。
そうですね。はい。まあ、それで逆に反応がすごくあったりしたら、
ね、
その不安っていうのは自信に変わるかもしれませんし、
そうですね。
本当に需要がないんだったら、別のことを考える、そういうきっかけを与えてもらったかもしれませんし。
そうですね。で、あと聞くときに大事なのは、あんまり一人だけ聞いて、それだけを鵜呑みにしちゃうと良くないなっていうのがあるので、聞くときはやっぱ10人ぐらい聞きたいですね。
あ、なるほどですね。
うん。ね、多分飲食の人でも10人聞いて、10人ともがそんなニーズないよって言われたら、それはもうゼロなんですけど、
はい、
10人中1人でも2人でもいたら、それは結構ね、100人だったら10人いるってことですから、うんうん。ニーズとしてはゼロじゃないので、やってみる可能性あるな、というところですね。はい。 で、あと、まあ、もう一個、その、まあ、不安を解消するっていうところで、まあ、自分のサービスがね、必要とされなかったらどうしようかっていうところで、まあ、今はお客さんにニーズがあるかっていうところから見たんですけど、あとは、自分自身がそれを本当にどんだけ伝えたいと思うかっていうところかなっていうところなんですね。はい。自分がやっぱり、で、さっき言ったように、なんかね、僕、さっきの森川さんも言ったのって、いや、それはそれでやって面白いんじゃないかなと思ったんですよ。
はい。
で、やっぱ自分の、皆さんそれぞれ自分の経験があるんで、自分の経験からこれ売れるなって思うっていうのすごく大事なんですよね。うん。なんで、まあ、その、ね、自分がこれを本当に、まあ、できるかどうかもあると思うんですけど、で、まあ、そこをまず試してみるっていうのが一つと、で、あとは、そうですね。まあ、そこから、なんだろうな。あと結構その、それを売っていいのかみたいなね、不安も結構人によってあるんですけど、その価格をどうしていいかわかんないみたいな。うん。例えば、まあ、そのね、なんだろうな。まあ、ある方が言ってなんか、コンサルティングとかってなんかね、高い値段もらうけど、全然成果が出ないのになんか高い、なんか報告書だけ作って、なんか1000万とかもらうみたいな、そんなんもあるみたいなこと言ってて、なんかそういうのは自分はやりたくないみたいなことを言ってたんですけども、なんだろうな、そう、なんだろうな、まあ、それがね、まあ、その商売がいいかどうかわかんないですけど、自分がその価格以上のちゃんと価値を、提供するっていうのをちゃんと決めておけば、なんだろうな、そこの不安感っていうのも消えてくるのかなと思うんで、なんか、高いお金もらって、それで価値ないものだとどうしようみたいなのもまた不安感につながりやすいかと思うんで、そこは、まあ、自分が約束できる範囲での、まあ、ちゃんと価格設定をして、その結果に対してね、なんか、フォローを、徹底的にするっていうのを、まあ、決めてやればいいのかなっていうところですね。
そうですね。はい。ちょうど今、僕も、沖縄で、そのコンサル業っていうお仕事を、まあ、やったことがない未経験の僕でもいただいてまして、で今、坂本先生がおっしゃったことって、まさに、あ、そういえば自分のことだなって思いながら聞いてたんですね。
はいはいはい。
やったことないし、まあ、頼まれたから、まあ、頑張らせてもらいたいなっていう、まあ、チャンスなんで、自分でもそういうチャンスをつかみに行きたいっていう思いもあって、やらせてもらってはいるんですけれども、まあ、正直その、やったことがなくてどうしようかなっていう不安もあったんですけれども、ただまあ逆にまあ、そういう評価もいただいてるし、ちょっと自分も挑戦してみたいなっていうのもあったんで、やらせてもらったらいるんですね。ただその、費用面っていうのはやっぱり最初全然わかんなかったんで、全然相場もわかんないんで、とりあえずこれぐらいでって言ったら、実際相場の10分の1ぐらいだった金額らしいんですね。
うんうん、
ただ一番大事なのはその金額云々よりも、そのお客様にこう成果をちゃんと出していただくかどうかっていう、多分そこだと思いますので、そこをこう徹底的に向き合うようにさせてもらってたら、まあ、結構いい評価はいただいてはいるんですね。うん、はい。なのでそこはもう徹底的にまあ、目の前にいるお客様に向き合うんだって自分でこう腹をくくるっていうのはすごく大事だなっていうのは、
うん、
はい、思いました。もうそうすると不安とか言ってる場合じゃなくなっちゃうんですよね。
はい、そうですね。で、そこでね、特にこういうコンサル業とかね、形ないものを売ってる場合は、成果をちゃんと出せれば、またね、価格はコンサル報酬とか見直せばいいですからね。
そうですね。う
ん、ちょっと上げてもらえませんかっていうのをね、交渉するっていうのも一つでしょうから。
はい、
で最初は安い値段で入ってね、で、後で、成果が出たらちゃんとね、適正な価格をもらうっていうのは全然、いい形だと思うので、そういう形でも全然いくといいかなと思います、ね。
そうですね。まあ、逆に不安だった場合、そういうふうにしておいた方が、成功報酬みたいにものとか、
そうですね。
感じにしておくと、費用の不安っていうのはなくなるかもしれないですね。
そうですね。逆にお金たくさんもらったのに、ね、成果出せないっていう不安感もあったりするんで、うん、そこをまずね、自分のハードルも下げておくっていうのはすごく大事かなと思いますね。
わかりました。ありがとうございます。今回はですね、その、コンサル業で起業しようと思っていますが、そのご自分のサービスが必要とされなかったらどうしようかという不安を抱えている方に対しての解決方法を教えていただきました。今回の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
しょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。